吉村七姉妹、素晴らしい賛美ありがとうございました。この曲はお父様の姉妹のお父様がお作りになった曲だそうです。感謝します。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の箇所は新約聖書はコロサイ人への手紙の第4章の1節。コロサイ人への手紙の第4章の2節から6節を拝読いたします。そして外部の人に対してという御言葉を取り、それを今日のテーマとさせていただきます。コロサイ書第4章の2節目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉はいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。五節、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。一言だけお祈りをします。天のお父様、どうぞ今日の御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように、また心に響きますように、また心にとどまりますように、そのために語るこの者を清め、恵みを取り継ぐ器としてくださるようお願いします。主のお名前によってお祈りします。アーメン。外部の人にという言葉がありますけれども、外部の人というのは教会の外側にいる人のことでございます。クリスチャンは教会の外側にいる人、未信者に対してどう生きるべきか、ここに教えられているわけです。私たちもかつては外部の人であったわけでございます。しかし教会の人たちが私たちのために熱心に祈り、よく証しをしてくださったので、イエス様のことを理解することができ、信じて救われることができたと思います。中にはキリスト教に大反対であったと、家族が救われて教会に行くようになるとその信仰生活を妨害するほどであった、しかし神様の恵みで救われて教会へ行けるようになった、そういう方がいらっしゃると思います。いずれにしましてもクリスチャンはこの世に使わされている内部の人でありまして、外部の人に対して地の塩、世の光として生きる使命が与えられていると思います。この世の方々がクリスチャンからどのような影響を受けるかということは、クリスチャンの方々の 生き方にかかっていると言えるのではないかと思います。キリスト教会の歴史を見ますと、かつてとてもキリスト教が盛んであった、そういうところがキリスト教会がすっかりなくなって、他の宗教の建物が並んで他の宗教の国になってしまっているという、そういう国が歴史上にございます。そういうような歴史を見るとき、私たちはとても教えられます。外部の人に対していかに私たちは振る舞うべきなのかということを考えさせられるわけなんです。今日は外部の人に対して私たちクリスチャンはいかにあるべきなのか、今日の箇所から3つのことを学びたいと思うわけです。まず私たちは外部の人に対して懸命に振る舞うことであると教えられております。4章の5節、外部の人に対して懸命に振る舞いと、このように書かれております。懸命に振る舞う、その振る舞いの中に3つのことが含まれていると教えられます。まず一つのことは目を覚ましているということでございます。霊的に目を覚ましているということです。4章の2節に目を覚ましてとこう書いてございます。目を覚ましている、これはクリスチャンが自分のこの世における立場、責任を自覚して御言葉に立っている、そういう状態ではないかと思われます。自分はこの世で何者なのか、どういう立場なのか、なぜここにいるのか、それを自覚しているんです。そして御言葉に立つんです。私たちはこの世に生きてますので、どうしてもこの世のものに影響されるわけです。この世の価値観に影響されるわけです。私もそういう弱さがございます。この世はこの世の価値観で流れているんですから、その中に私たちは入れられているなら当然そういう影響は受けてくるわけなんです。でもそのような中にあって自分は何者なのかって、自分は何のためにここにいるのかという、その自覚を持って生きているんです。これが目を覚ましているいうことではないかと思うわけですね。私たちは大人になってクリスチャンになったのであれば、過去に満たされない、そういう生活を送っていたと思うわけです。私はもちろんそうでございます。人生に悩んだり迷ったり疲れたりしておりました。しかし神様の恵みによってイエス様に出会い、人生が変えられました。本当に心に喜びや希望が与えられたわけなんです。しかしながらこの世の方々は神様から離れているんですから、神様を知らないんですから、ですから満たされないものがあるはずなんです。本当の希望というものはないと思うんです。この世のものを持っておられるかもしれないが、 天国に行けるという希望を持っておられないと思うわけです。私たちはかつてそうであったが、イエス様によって救われて天国に行けるようにしていただいたが、外部の人、私が接しているこの人はそうではない。私はその人のために何をすべきなのか、その自覚を持って生きている。目を覚ましている。眠っているというのは世に流されているんですよ。罪の中に浸っているんです。それ寝ているんですよ。目を覚ましていなさいって。あなたは何のためにここにいるんですかって、何をなすべきなのかですかって、その立場責任をいつも覚えている。一方外部の人たちは切実な必要がある。満たされたい、幸せになりたい、天国に行ける希望を持ちたい、どんなことがあっても私は感謝ですと言えるような人生を送りたいという、口ではおっしゃらないが心の中では切実にそれを思っている。そのこの世の人たちの切実な必要を私たちは自覚して、そしてその必要を満たさないといけないという思いを持って生きていることが目を覚ましていることじゃないですか。外部の人に対して懸命に振る舞いなさい。目を覚ましていてください。世の人たちは切実な必要があるんです。それ分かってください。目を覚ましていなさい。もう一つ懸命に振る舞うというのは感謝があることだと思うわけです。四章二節に目を覚まして感謝を持ってと書いてございます。感謝をする、これは賢明な振る舞いだと思うわけです。私たちは救われる前はほとんど先ほど言いましたように満たされない、感謝のない生活を送っていたんじゃないかと思います。私はもちろんそうでした。しかしイエス様を信じて救われました。天国に行けるようにしていただきました。それだけでなく、イエス様はいつも私と共におられます。守ってくださいます。どんなことが起こっても悪いことは起こりません。何が起こっても意味があるんです。そしてその起こったことを通して私たちを最善に導いてくださいます。もし私たちが本当に救われて神様の御手の中にあって、悪いことは何も起こらず、起こることは全て意味があり、私たちを幸せにするためにこれが起こっているということを私たちは覚えたら、いつでも感謝することができるのではないかと思うわけです。パウロはテサロニケ第一の五章の十八節で、全てのことについて感謝しなさい、こういうように言っておりますね。全てのことに感謝するというのは、これは難しいことなんですけれども、しかし私たちが完全に救われており、何が起こってもそれが私たちの幸せになるためだということを教えられたら、私たちは全てのことについて感謝することができるのではないかと思うわけです。感謝すること、これはつぶやくことより難しいと思います。しかし私たちは感謝することができるものとされているわけですね。私はクリスチャンの影響を受けて教会へ行きたいと思うようになりましたが、 その一つに、そのクリスチャンに感謝という言葉が頻繁に出ていたことです。私ならつぶやきや文句が出てくるのに感謝していたということです。私にはそのような感謝というのはものはありませんでした。良いことがあったらもちろん感謝は出てくるんです。でも都合が悪くなっても感謝しているその人の姿を見たとき、私もそのような人間になりたいと思いました。そのクリスチャンは懸命に振る舞っていたわけです。目を覚ましていたんです。感謝があったんです。だから私たちは本当に救われている、永遠に救われている、完全に救われている、絶対に救われている、このことを覚えている。そうすれば感謝が出る。そうすれば外部の人の前で懸命に生きることができるじゃないでしょうか。懸命に振る舞うもう一つのこと、それは取りなしの祈りをすることでございます。四章二節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。取りなしの祈りでございます。取りなしの祈りというのは自分のための祈りではなく人のために祈ることです。自分の幸せのために祈るのではなく人の幸せのために祈る、この祈りは私心のない祈りであり、神様に最も喜ばれる、神様が最も応えてくださる祈りであるわけです。たゆみなく祈りなさい。外部の人に対して懸命に振る舞う、そのことの一つはその人のためにお祈りをする、救われるように懸命に祈るということでございますね。もし私たちは私たちの家族や周りの人で救われてほしいと思う人があって、その人のために祈る、本当に救われますように、そのようにお祈りしていると、その人をつまずかせるようなことから守られるんじゃないか思うんですね。祈るということは神様とつながっていることなんですから、お祈りによって御霊によって神様のものとされているときに、私たちは外部の人に対するつまずき、そういうものから守られるんじゃないでしょうかね。外部の人に対して懸命に振る舞う、目を覚ましている、感謝がある、取りなしの祈りをする、これは本当に未信者の方の前でクリスチャンが賢く悟りのある生き方ではないかと思うわけです。もう一つ、外部の人に対してクリスチャンがすべきこと、それは機会を生かして用いることでございます。四章の五節、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。機会を十分に生かして用いなさい。機会を生かして用いるというのは、機会を買い取る、チャンスを捉える、そういう意味でございます。ここでは外部の人に対して機会を十分に生かして用いなさいと勧められていますので、当然 外部の人にイエス様の救いを証しするチャンスを捉えるようにしなさい。外部の人にイエス様のことを伝えるチャンスを目ざとく捉えて逃がさないようにしなさい、ということが勧められていると思うわけですね。ここで外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして持ちなさいと言っているのは、もちろん使徒パウロであるわけです。パウロはどこにいるんでしょうか。ローマにいるわけです。ローマのどんなところにいるんでしょうか。牢に入れられているんです。牢に入れられているというのは、当然外部の人と接するチャンスは一般の人以上に少ないことが明らかだと思うわけです。彼は外へ出ることできないんですよ。彼が接する人というのは24時間体制で自分を監視しているローマ皇帝の親衛隊の兵士なんですよ。彼らは時間で交代していきます。そして自分に会いに来る人であるわけです。でも彼は制限されたそういうロールの中で自分のところに来る人や自分のそばにいる人に対してイエス様のことを証しするチャンスを逃さなかった。これはすごいことだと思います。彼は本当にこのチャンスを逃さないためにどれほど祈ったか。彼は伝道者であり、出かけて行ってイエス様のことを伝えたい思いがあるのに、牢の中で生きないといけないようにされているわけです。主よ、チャンスをください。私は福音を知ってるんです。私は福音を伝えたいんです。親衛隊に証しをしたわけですね。聖書に書いてありますね。親衛隊の人たちがそんな中で救われた。そしてカイザルの家に属する人たちが救われた。それはピリピ書の4章の22節にはっきり書いてあります。彼は出かけることできないんです。でも自分のそばにいる人や自分のところに来る人に機会を十分に生かして用いたんですよ。あるとオネシモという人がクリスチャンの誰かに連れられてきたわけです。オネシモという人は奴隷であったわけです。でも主人に対して罪を犯して逃亡してたんです。何かの理由でクリスチャンに出会い、そのクリスチャンが牢にいるパウロのところへ連れてきたんだ。オネシモは救われたわけです。聖書の中に書いてあります。聖書の中にオネシモは益になるという、そういう名前であったわけです。もう本当に主人に対して罪を犯してその名前に反する益にならない、そのようなものだったけれど、今は益になりましたと主人にパウロは言っております。そのように制限された、とっても制限された、 そのような状況の中に置かれているのに、パウロは自分に与えられたチャンスを十分に生かしたわけなんですね。外部の人に対して私たちはいかに振る舞うべきなのか。キリストを証しするチャンスを捕まえて逃さないようにするということではないでしょうか。私たちはパウロと違ってたくさんの人に毎日ではなくてもパウロ以上に出会うと思います。ただすれ違うだけじゃなく、時間を持って向き合って出会う、そういうことがあると思うんです。で、そんな時証をしないといけないと思いながらできないまま終わってしまうことがあるんです。私は何度もあります。この時間があったらするべきだった、何度も反省したことあります。本当にチラシ一枚でも渡すべきだった、反省させられるわけですね。本当に十分に話する時間があるのに世間話だけ、それで終わってしまう。あそこに店ができましたよと、素晴らしいですよ、行ってみたらいいですよと、あそこのパン屋さんは素晴らしいですよと、あそこのドラッグストアは素晴らしいですよと言うんだけれど、キリストの義も言わない。外部の人に対して賢明であってくださいと、機会を十分に生かして使ってください。チャンスというのはすぐ逃げてしまうわけです。それ逃がしたらもうなくなるんですね。ある人が言ってましたが、あのキューピーさんのようにですね、あの髪がちょっと生えている、あのチャンスのエンジェルは、あの額の上だけに髪があります。その一番前にある髪をつかまなかったら後はないので滑ってしまう。本当に私はたくさんのチャンスを失ってしまった、反省します。私たちは救われてるんです。メッセージがあるんです。永遠の命があるんです。しかしながら世に流されてしまう、外部の人に対してクリスチャンはどのように生きるべきなのか。懸命に振る舞う、機会を生かして証のために用いるということです。もう一つ、最後の言葉、恵み豊かな言葉を使うことでございます。4章6節、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。いつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。親切な言葉というのは消極的には人の悪口を言わないということです。積極的には聞く人に恵みを与えることと言えると思います。そして塩味の効いた言葉というのは清い味のあることを言うことだと思います。清い 私たちはクリスチャンとして地の塩としてこの世に派遣されているわけです。塩が清めるように私たちも人を清められたら幸いです。悪い言葉が出ないように、聖書は繰り返し警告しています。悪い言葉が出ないように、外部の人を悲しませたりつまずかせたりするような悪いこと、そういうことを言わないように、もう聖書はたくさん書いてあります。エペソ書の第4章の29節一つを取り上げますと、パウロは同じくローマの獄中から言っているわけでございます。4-29、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。これ何ということでしょうか。こんなことはできません。普通はそう思うと思うんですね。しかし私たちの中にキリストが心の王座に座っておられ、神の聖霊が私たちの言葉をコントロールされているなら、悪い言葉を一切口から出してはいけませんと言われるこの言葉、受け入れることができるんじゃないかと思うわけですね。外部の人に対して人の徳を高めるようなことを言う、クリスチャンが外部の人とのことで悪口で禁物があります。それはクリスチャンは未信者の家族に教会の悪口を言うことは禁物です。禁物です。未信者の家族が教会の悪口を言えば、未信者の家族は教会に行くというでしょうか。普通の人なら言わない。実はそんな教会あなた行くのをやめなさいと言います。そして私は行くことはない、こうなるんです。だから未信者の方に教会の内部を外部の人に悪口を言うことは禁物です。これはつまずかせるんです。そんなとこへ行きたくない、そんなものに入りたくないんです。これはもう絶対に禁物なんです。ほとんど失敗があるんです。そのようなことがあったら撤回したらいいんです。言葉でつまずきのない人はいないんですから。言葉で誰でも罪を犯すんですから、そうであったらそれをまだ回収したらいいんです。私は間違っていた。もし私たちは外部の人にどれほど素晴らしいことを言ったり素晴らしいことをしていても悪口を言うなら、今まで言ったこととやったことは全部間違いだったということになります。 私たちは言葉で否定してしまうんです。ほとんどのクリスチャンは言葉で失敗があります。でも撤回したいものだと思います。外部の人に対して内部の私たちはいかにやるべきなのか、外部の人がどのような影響を受けるかは内部のクリスチャンにかかっているわけです。ものすごい責任あるんです。はっきり言えば天国に導くか地獄に導いてしまうか、肩にかかっている。それほどの私たちは大きな責任があるということです。イエス様は私たちのようなものを愛してくださったんです。そうして私たちのために命を捨てられたんです。葬られ日、三日目に死者の中が蘇られたんです。今も生きておられるわけです。私たちは本当に罪人です。でもイエス様を悔い改めて信じるだけで、イエス様の贖いのゆえに救われたわけです。神の国のものとされたわけです。そして今は私たちはこのようにキリストの証人として使わされているわけなんです。私たちは上手に伝道できないかもしれない、でもいつもキリストを指し示す、天国を指し示す、そういう意識を持って生きたいもんだと思うんです。多くの方が車に乗られると思います。車に乗っていると道路標識があります。道路標識に行き先が書いてあります。道路標識は雨の日も風の日も行き先を示しておるんです。変わらない。クリスチャンは道路標識のような存在でありたい。口で上手にできなくても、いろいろ伝道できなくても、天国はこっちなんです。天国はこっちなんです。そしてそちらを向いて生きている。雨の日も風の日もこっち向いている。変わらない。それを外部の人が見たときに、嵐の中にあってどのように生きたらいいかわからないときに、その嵐の中でなおかつ天国はこっちだと言っているクリスチャンを見たとき、どう思うんでしょうか。道路標識、そのような存在でありたいんです。学校で職場で私たちは本当に何時間も何日も出会う人があるわけです。家もそうなんです。私たちはその救われていない外部の人に対して本当に自分のなすべきことを自覚している必要があると思うんです。4世紀のギリシャのキリスト教会の指導者のクリソストモスという人が非常にストレートなことを言っております。それはこうです。もしクリスチャンが自分のあるべき姿に注意をいつも払っていたら、もはや異邦人などいないであろう。これはなんていう言葉かと思います。もしクリスチャンが 自分のあるべき姿に注意をいつも払っていたら、もはや異邦人などいないであろう。外部の人に対して、私たちは外部の人の切実な必要自覚したいものです。外部の人と接し、外部の人と遊び、外部の人と学び、仕事をするんです。でもチャンスがある。そのチャンスを目ざとく捉えて逃がさない、この自覚、そのために神の聖霊が私たちのうちに住んでいらっしゃる。そして満たされなさいと言われている。そして満たされた時、私たちは外部の人に対して私は何をなすべきかということが教えられるだけではなく、導かれていくんじゃないかと思うんですね。本当に家で、あるいは職場で、学校で、地域社会で、改めて私たちは一人のクリスチャンとして外部の人に自分はいかにあるべきなのか、こういうことを覚えたいと思います。そうすれば神様は必ず祝福して私たちを用いられるんです。救われているのに、メッセージがあるのに、何もしない、これは寝ているんだよ。もうチャンス失ってしまってるんです。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。どうか主よ、聖霊で満たしてください。外部の人に対して私は何をなすべきなのか自覚させてください。そのように歩ませてください。私はそのように祈る必要があるわけなんです。そして今日、私たちは神様から外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いて、言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるように、どうか神様助けてください。こういうふうに祈りたいんです。そうすれば神の聖霊が私たちを満たして、本当に祝福して神様の恵みを取り積むクラスして私たちを用いられるのではないか。そして私たちが無関心であれば、眠っているのであれば、今日どうか外部の人に対してどうあるべきか、もう一度吟味し、反省し、御言葉に立って歩んでいくものでありたいと思うわけです。お祈りします。外部の人に対して、天のお父様、私たちもかつては外部の人でした。でも教会の人が祈ってくれました。本当に証しをしてくれました。反対しているのに諦めないでしてくれました。そのおかげで今日あるを得ていることを心から感謝します。外部の人は内部の人よりはるかに多いです。はるかに接するチャンスがあります。機会を十分に生かして用いることができるように、聖霊で満たしてください。どうか私たちの言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしてください。未信者の人に恵みを与える言葉を語ることができるように、聖霊がコントロールしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。 Amen.